者たちの口から発せられたのに、こういう状況の中で大胆に王の前にこんな言葉が出たんでしょうか。私たちはこの青年の信仰のその秘訣を学びたいわけでありますね。多くの方々がですね、信仰というと誤解なさいまして、信仰なんてものは弱いもの、年寄りのするものだ、こんな子供のするものだと言いますけれども、誰がそんな信仰で王の前に立てましょうか。キリスト信仰においてはそれは本当に受ける強いもの、強い人が強いんじゃない、弱いものが強くされて強くなる、そういう信仰なんです。イエス様は本気で信じるというのは、そういうもの、弱いものが、小さなものが本当に強くされていく、それが私たちの信仰なんだということなんですね。私たちは弱いです、愚かです、小さいです。でも皆さん、このイエス様の皆を唱えるこの信仰に生きる私たちが、いつまでも弱いままであってはならないと思います。神様の恵みが備われているんですから、信仰ということで信仰に立つことが私たちも必要なんですよ。その時に神様は私たちを助けて、私たちを強めて、私たちを本当に神にあって強くしてとしてくださるということですね。さあ、この3人の若者たちの信仰に学びたいこの秘訣は何だということでありますが、今日2つだけ。1つはですね、彼らは神様を本気で恐れていた若者たちだったということですね。イスラエルの神、ヤハウェの神を、天地万物を作られ、すべてのを作られ、支配なさっておられるところの生ける神様を現実に、彼らと共にいますお方として受け止めて、その方を恐れていた、敬っていたと。極めて現実的なお方として恐れて生きていたと。またその方に信頼して生きていたということなんですね。マタイの10章の28節をここで開ける方は開いていただきたい。新約聖書ですね。マタイによる福音書の10章の28節であります。ここには、イエス様が12弟子を伝道に使わされたという、その場面でありますが、さまざまな教えがここには、宣教に使わされている弟子たちに語られている箇所なんですね。その中で、あなた方は私の名の上に全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。一つの町で迫害されたならば他の町に逃げなさい。よく言っておくが、あなた方のイスラエルの町々を回り終わらないうちに人の子は来るだろうと。まあ、こういう言葉も付け加えられているんですが、そういう文脈の中で28節、迫害を、困難を恐ることなく、その伝道の技を成し遂げなさいという意味において、28節の言葉がここに出てくるんですね。また、体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。この言葉です。このことが大切です。このお言葉を通してイエス様は、まず恐れるなとおっしゃいました。恐れてはいけないとおっしゃった。聖書の中に恐れるなという言葉が本当にたくさん出てくるんです。弟子たちも含めて、彼らはみんな恐れるものだった。私たちもまた恐れるものじゃないでしょうか。不安になりやすい私たちですから、だから聖書は恐れるな、恐れてはならない。こういう言葉がたくさん出てまいります。病気を恐れ、経済のことを恐れ、人の言葉や人の顔を恐れ、メンツを失うことを恐れ、死と孤独を恐れ、 この時代の中にあって私たちは誰もが将来について恐れ不安を抱いているんですね。しかし私たちはそのような恐れと不安の中で神様のことを許されておりますね。天地を作り万物を生かし保っておる生ける全能の神様がおられるんだということですね。しかもその一人の命に代えて私を愛し、また一人一人を実に大切に思って顧みていてくださるところの死なる神様の支配があるんだ、神様がおられ、神様が全てのことをご支配くださっているんだと、悪の力や神の御心がないことがなお行われているようなこの世にあっても、最終的には神様の御手の中に全てのことが導かれていることを私たちが信じます。そんな私たちに聖霊を賜り、恐れなわれないとおっしゃってくださいまして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言って永遠の命を指し示してくださる、御国を私たちに指し示してくださる、そのようなお方であります。本当に私たちがこのイエス様にある救いを確信するならば、神様のその支配の中に生きる、その恵みに預かるならば、どうでしょうか。我々の人生に何が起こり、時代が世がどうなったとしてもですね、私たちが何を恐れることがあろうかということですね。かつてこの婦人たちとの聖書の学び会をしている中で、ロマ人の手紙を、まあ、8章だけをずっと半年ぐらいかけて学びました。そしてこのロマ書8章のお言葉を丸暗記するということであったんですね。みんな覚えた。ロマ書8章のとりわけこの31節以降のお言葉は本当に大きな励ましでありますが、それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵しようか。ご自身の御子さえ惜しまないで私たち全てのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をもたまらないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神が彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいないよみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か、私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれら全てのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力のあるものも高いものも深いものも、その他どんな非造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできない。暗記しなきゃいけないと思います。朗読し、暗記し、本当に弱りやすい、恐れやすい私たちありますか。本当にこのような言葉を、力強い聖書の言葉をですね、しっかり読んでいく。それでその信仰に正していただく。見たものを助けていただいて正していただく。神様を恐れていける。神だけを恐れ、敬い、神だけに信頼して生きるというときに、私たちは恐れなくていいものを恐れなくなってしまう。恐れなくなっていいようにしてください。だから恐れるなと言われたときに、もう一つの言葉、恐れようなんです。本当に恐るべきお方だけを恐れてきなさいよということなんです。そしてあなた方は恐れなくてもいいこの一切のものから、その恐れから私あなた方解放されるよとおっしゃる。誰を恐れるんですか。どなたを恐れるんですか。悪人ほどよく眠るという言葉がありますよね。この世の中には何も恐れないで好き勝手に生きてですね、よく眠る人も たくさんいますよ。だけどこのような人も必ずやがて本当に神を恐れなきゃならない時が来るんです。あの金持ちの愚かな農夫のようにこんだけ蓄えができた、家族のことをやり抜けた、さらな魂の当分準備ができたぞ、食って飲んで楽しめと、そうつぶやいていただき、神様がその彼に臨まれて、愚かなものよ、あなたの魂は今晩と、今晩、そしたらあなたが蓄えるものは誰のものになるのか、何のためになるのか、ここにおっしゃってますね。先週教区の総年部の集会がありました。講師の川野先生が2回の講演してくださいました。そして失語等ありませんかということでなかなか出なかったんですが、一人のお年召された方が、先生、先生は伝道ということをおっしゃいましたけども、だけどもどうしてこの時代私たちの伝道が進まないんでしょうか。